はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの今回はですね、建築120選のその5回目ということで、ルーコルビジェのユニテダビタションを取り上げたいと思いますね。で、まあ、これ時代的にはですね、1952年 の、まあ、作品ということなんですけども、今回はこれを、まあ、そのレビューしていきたいと思います。で、今日出演してもらうのは研究室の鈴木君と石井君ということで、じゃあ二人とも一言ずつ自己紹介してください。じゃあ鈴木君からどうぞ。
はい、国士舘大学大学院南研究室、出資2年の鈴木です。よろしくお願いします。
はい、はい、大石君どうぞ。
国士舘大学理学部建築学科学系学部4年の石井正則です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。じゃあね、まずね、このユニティダイビタションに関して僕の方でざっと概要を説明しておきたいと思いますけども、まあ、これはコルビジェが満を持して作った集合住宅です。で、まあ、コルビジェはね、都市の研究とそれから建築の研究を両方やってたんですけども、ある意味それが最もそのコルビジェが思っていた通りの形でその体現したのがこの集合住宅だと言っても過言ではないんですね。で、まあ、これユニティ・ダビタション、これマルセイユに立っていて、まあ、フランスのこう、まあ、南の方ですよね、南の港町ですけども、そこに立っているこれ337戸の集合住宅です。戸数がね。で、これも結構大きなその集合住宅で、長さが130メートルぐらいもあるんですよ。ドーンと非常に大きいんですが、一つのイメージとしては巨大な船です。船舶、客船ね。客船のイメージ。で、まさにその客船が一つの大きなコミュニティとしてまとまりを持っていて、あたかもそれ自体が一つの大きな都市であるからに、垂直の都市であるかのように、その、まあ、こう、イメージされているわけですね。で、まあ、コルビジェの有名なその近代建築の5原則っていうものが、ここでもある程度その、まあ、応用されていて、まず1階部分はピロティになっていると。ピロティになって、その吹き放しになっていて、建物が持ち上げられていて、で、まあ、これいわゆるその、なんていうか、こう、メゾネット形式になっていて、プランを見ると、なんだか、L 字型のその断面っていうものが、こう、両方噛み合わせているんですよね。で、吹き抜けを介したそのリビングの部分と、それからまあ寝室の部分というものがあって、まあ、それをこう、まあ、廊下を介して2つの住戸が入り組んでいるような複雑な構成になっているんですよね。で、これまあ時代的には1952年ということで、ちょうどまあ戦後なんですけども、実はこ の、 あのコルビジェ の、 あのユニテダビタションというのは、あのマルセイユを含めて4カ所に作られているんですよ。これ皆さん知ってました？4カ所に、
はい、
ブリエとそれからフェルミニとナント、実はこ の、 ベルリンにも作られてるんだけど、ベルリンのものは、まあ、コルビジェはちょっと自分の作品集に入れてないんですよね。だから、ただこれ実際に一番うまくいったのはこのマルセイユのユニテラピタションです。あとはやっぱりこう、まあ、部分的にこうスラム化したりとかですね、うまくいかなかった事例もあったんですよね。で、これ屋上部分には例えばこう幼稚園とかプールとかね、あるいはこうなんか集会場とかそういった公共施設がこう収められていて、で、7階と8階の分には、レストランとか、その、一般の、その、ここにいる住人たちがみんな使えるような、まあ、共同して使えるような施設っていうものが、計画されてるんですね。まあ、そういう意味では、住戸があって、その、公共スペースがあって、みんなが使えるような、まあ、商業スペースがあるみたいなね。まあ、それ自体で非常にこう、一種のその、複合建築が出来上がっているというふうに、こう、言えるのかなと思います。まあ、そんなところでちょっと少しずつ鈴木君とさ、石井君にね、
はい、
ちょっとコメントを求めていきたいなと思うんだけども、はい、じゃあまあ鈴木君の方からちょっと話をしてもらっていいですか。
はい、
どうですか、これ見てみて。
そうですね、その、まあ、やっぱり、まあ、これについてまあ少し勉強したのですけれども、
勉強したの。
はい、そうですね、はい。で、そのもともとやっぱり今のまあ、ユニテダビタションってその、まあ、有名なドミノシステムをまあ採用しているっていうところなんとは思うんですけれども、今としてみればやっぱりそういうのが今 の、 その日本 の、 その団地計画とかそういうようにやっぱり生かされていて、やっぱりその今現代 の、 その私たちが見る視点からするとやっぱり当たり前なのかなっていうのがあるんですけど、その当時ではやっぱりその革新的っていうか、やっぱりそういうのがあったりして、そのマルセイユでそのまあ作るってしても、そのなんていうのはその制約とか余条件とかあっても、それはもう無視するっていうような感じで、そのコルビジェがそのまあ発注者にまあ言ったそうっていうことをちょっと聞いて、やっぱりそういう新しいものを作るってなると、やっぱりそういうなんていうの制約とか、やっぱりそういうまあ クリアしないといけない問題っていうのがやっぱり多数あって、で、そんな中でもこういうのが建てれたっていうか、まあ、作られたっていうことはやっぱ、コルビュジエとしてはやっぱすごい人なんだなって、改めて実感しました。はい。
そうだね。これ本当にさ、当時にとってはものすごく新しい試みだし、はい、例えばこの足元のピロティ一つ取ってみてもさ、すごい細いじゃん。
はい。
これでよく持ってるなっていうような気もするしさ、まあ日本だったら持たないかもしれないしね。はい、やっぱりすごくこう、最初の試みとしてはさ、チャレンジングなことをちゃんとしてるなと思うよね。
はい。
うん。じゃあさ、これちょっと石井くんにもちょっと話を聞いてみたいと思うけどさ、
はい、
石井くんはどうですか、このね、マルセイユのユニで見てみて。ね。
はい。うん、授業でも結構取り扱われてて、少しは調べたんですけども、本当にその集合住宅を昨年3年生の時に設計した時にその L 字に重ねようかと思ったんですけど、本当に難しい技術で、本当にコルビジェさんが本当にあの偉いっていうか、その難しいことに挑戦して、今現在でもその難しいことなのに、その1952年っていう戦後にやったことは本当に偉大なことなのと改めて勉強して思いました。であとは本当に外観だけ見ると下が 軽いっていうか、ピロティとして利用されているので、
そうだね、
あの先生もさっきおっしゃった通り本当に船のような、マルセイユにある豪華客船のような感じに思いました。
そうだね、豪華客船みたいに見えるね。
はい。
うん、でこれね、まあ、よく知られていることなんだけど、あの寸法体系としてモデュロールが使われてるんですね、コルビュジエの独自の寸法体系。だからその、まあ、モデュロールっていうのはさ、1830ミリが基準になってるから、実はこれ中古が幅がその倍で3660しかないんですよ。それをさらに部屋に2つに割ってるから、部屋の間口が1830しかないんだよ。むちゃくちゃ狭いんだよ。これはちょっと部屋としてどうなのかなっていうふうにもちょっと一瞬思うんだけど、はい、まああの可動間仕切りみたいになって一つにつなげられるようになってるんですけどね、あの非常になんていうかこう厳格な寸法体系で、まあ、作られていて、例えば天井高が一部2260しかなかったりとか、まあ、そういったところもね、まあ、コルビュジエは非常にこう野心的な実験的な試みを、まあ、してるんだろうなっていうふうにこう思いますよ。うん、まあそんな気がしますが、僕はねこれあのマルセイユのユニティはまあ行ったんですけどね、いつだったかな、あ大学院の2年の時かな、あのちょうどだから今の続きぐらいと同じぐらいだよね、その時にね行ったわ。で、あのその時にね僕一人旅してて、いろいろ回ったんですよ、ね、あのイタリアとかさ、フランスとかね、スペインとかね、いろいろ回って、でマルセイユはやっぱりそのコルビュジエ見に行こうと思って、でまあ、結構ね地中海のに面した町だから結構暖かくてさ、
はい、
のんびりしててよかったよ、
はい、
うん、結構ねパリは割と殺伐としてるんだけど、うんうんうん、マルセイユは本当にのんびりしてて暖かくてさ、
はい、
であのブイヤベースっていうね、あの海産物がいっぱい入ったね、はい、あの鍋がそこ美味しくてね、
うん、
そしたらさそこでさ、なんか会社ね勤めてて、はい、サラリーマンを辞めたって人と知り合ったんだよ。でサラリーマン辞めて今ちょうどなんかこう自分をね見つめ直すためにね海外旅行してるっていう、その時ちょうど35ぐらいの人だったかな、35ぐらい40前ぐらいの人がたまたまその場で知り合って、その人はなんかヨーロッパは一人でねレンタカー借りてずっと待ってたんだよ。そこでちょうどマルセイユで知り合ってさ、じゃあ一緒に飯食おうとか言ってね、二人でさそこでさ美味しくて、美味しかったけどね、あの人も今どうしてんのかな、本当にだいぶ前なんだけど、まあそうやって旅をね、まあ、しましたよ。まあ続きともいろいろ一緒によく旅してるけどな。
はい、してます。
まあそういう面白さはね、まああるなと思うんだけど、
はい、
結構のんびりしていいとこなんでしょうかね、
うんう
ん。ただやっぱりさっき言ったね、そのフェルミニとかナントとかブリエにもあの実際こうユニットアダプタションってできたんですけどね。
はい、
ユニットアダプタションっていうのはまあ直訳すると住居単位っていうことです。はい、ユニットだからね、はい。ユニットとハビタットだから住居単位っていうことなんだけど。やっぱりね、建てる場所によってはうまくいかなかったこともあるんですよね。その最大の要因何かって言ったら、周りに何かがあるってことなんですよ。例えば周りに商業施設があるとか、だから何もないところに独立して建ててもやっぱりなかなか難しい側面がね、あるっていうことですね。だからこれが一つの自立した完結したその都市であるっていうふうに見なしたとしても、実際には 周りのその都市環境っていうものが実は非常にこう重要だっていうね、まあ、そういう側面があるのかなと思うよ。つーくんなんか例えばどう、これなんか仮にさ、
はい、
日本の団地としてね企画してみたとするじゃないですか、
はい、
そうするとねこれ実はあの前川邦夫が昔その晴海に作った晴海高層アパートっていうものもこのコルジェを参考にしてるんだけど、
はい、
これなんかこうさ例えば日本の団地と比較してみた場合さ、
はい、
どういうふうにこうね考えたらいいのかっていうかさ、どう思いますか。
そうですね、
あるいは自分が知ってる範囲のことでもいいのでさ、はい、
まあ、その僕のイメージでその日本の団地っていうのはやっぱりそのなんていうの、まあ、コルビチェの言葉を引用してしまうとその住むための機会っていうか、うん、
本当に
住むだけっていうその印象が強くて、うん、で逆にそのユニテッドアビタシオンはやっぱりその、まあ、幼稚園とか、まあ、屋上庭園でプールとか使ったりとかやっぱり そこでその都市を作るっていうようなイメージがちょっと強く感じて、うん、やっぱりその日本の考えとはやっぱ違うってその、うん、より大きなところを見てるのかなっていうイメージがあります、
うんうん、
はい、
なかなか優等生的な、
いやそんな
回答で熱いね、
はい、そんな、そうですね、でもそんなイメージが今降ってきました、
うん、そう、まあ、なんかこう建築単体っていうよりもな、もうちょっとこうアーバンデザインっていうか都市的な視点がな、
はい、
やっぱあるって感じするよね。
はい、
うん、それ確かにある。でこれブリーズソレイユっていうね、まあ、日よけ風よけなんだけど、
はい、
ブリーズソレイユっていうものをこう応用していて、
はい、
なんていうかこう窓枠のさ、はい、その開口部のその窓の見込みのところがものすごくカラフルな色がね、
そうです
カラフルな色になってるんですよ、これが、はい、赤とか黄色とか緑とかさ、
はい、
まあ、これは本当にコルビジェのお箱っていうかさ、
うん、
非常にこうカラフルな色に塗り込めるっていうのはね、
はい、
よくやってますよ、
うん、
まあ、これは結構楽しげな感じだけどね。
そうですね、
じゃあ石はどうなんだ、石も久しぶりに見たけどさ今日どうなんだこれ、
そうです、結構自分が今現在住んでる近くにも団地
は、うん、こういう感じなの、
あ ここまでそんな大きなこんな感じではないんですけども、本当に日本にある、まあ、あの多摩ニュータウンが近くにあるんですけど、そう、それと比べちゃうと、まあ、マルセイユはの方が結構建築はしてるんですけども、
うん、
その都市的に見ると今日本の団地って結構、うん、当時買った人たちからが今だんだん子供たちがいなくなって、うん、今本当におじいちゃんとおばあちゃんしかいないような高齢化 が問題になってると思う。
そうだね、そうらしいね、高齢化になってね、うん、
それで結構不便な面も出てきてるのかなと思ってて、うん、けどここは結構ちょっと調べたところだとその一般の方が泊まれるらしい、
うん、そうみたいね、
なのでそうやってその空いたところにそのまた違う利用ができて、
うん、
と思ってて、日本ではそんな利用は多分全くないと思うんです、
うん、
買った人は買った人しか、
うん、
かしかないんで、
うん、
そういうことに関しては結構その、うん、見本にはなるかとは思っています、
うん、
はい、
そうだな、確かにその団地のさ空き部屋をさ、
はい、
ホテル化するっていうのはあるかもしれないね、
うん、
まあ、メンテナンスの問題とか確かにあるけど、うん、実際ここにあの研究室の千秋君たちは泊まったしね、
そうです、
はい、うん、それはなんか可能性としてあるかもしれない、ただそれは立地が問題になってくるね、あんまり遠いところだとね、
うん、
やっぱりある程度その都内っていうか都心にないとなかなかホテルとしてはね、うん、転用は難しいかなっていうような気がするけどね、
はい、
うん、まあでもね、行ったら本当に結構ね、割とそこの管理人もフランクな人でね、まあ多分建築関係の人がいっぱい見に来ると思うんだよね、
はい、
あの基調ノートにもさ、うん、日本人の名前いっぱい書いてあったし、
うん、
あのここはまあね、機会があったらね訪れたらいいなっていうふうな思うところだよ、
はい、
うん、まあそんな気がしますけどね、やっぱり本当にコルビジェっていうのはなんだかんだ言ってすごいな、コルビジェってさ、あの30代の初めぐらいでもう片目が見えなかったわけですよ、
はい、
ね、でまあ、これだってさ本当に気候方変が激しいっていうかさ、うん、ものすごい批判もあってね、
はい、
本当にもう裁判で訴えられるぐらいみたいになってるったりするんですけども、それでもこれを実現させてるっていうのはさ本当にすごい人だ、自分のイメージとかビジョンを実現させる力っていう意味ではさ 本当コルビジェ以上の人はなかなかいないと言っても過言ではないぐらいね。
そうです、
今の現代のまあ建築家でも本当安藤忠雄さんぐらいっていうかさ、ね、本当にすごいと思う、実現させる力っていうのは。
はい、でもやっぱりこれがあったからこそ、その今 の, その集合住宅 の,、まあ団地 の, そのプロトタイプであったり、やっぱりそのメタボリズムへ の, そのなんか発展っていうか、まあそういう応用があったのかなっていう気もします
ね。それもあるだろうね、はい、それもあると思う。この後に1960年代 ね,
そうです
ね、メタボリズムの活動があるから。でこれってさ、結構ユニットがさ組み替えられていくっていうイメージでさ、はい、作ってるから、あのそういった意味でもさ、スケルトンとインフィルっていうかね、うん、フレームがあってその内部を組み替えることができるっていうようなイメージっていうものを、はい、ある意味最初に出したとも言えるからね。
そうです、はい、うん、
そういう意味では確かにメタボリズムの前身と言えなくもないよね。
そうですね、やっぱりそういう、まあ、いい建築っていうのはやっぱりそういう、なんだろう、いろんなところに応用が可能なその建築なのかなっていう、その全ての原点なんですかね、うん、そういうふうになっていくのかなっていう気もしなくもないですね。
さすがなんかラジオ担当だけあってついても喋りが上手くなってきた返しが上手くなってきたね
、うん、でもそんな感じはその見てて思いましたね、
う
ん、
そうだね、
はい、
うん、まあ、なかなかこれ団地でこういう吹き抜けとか作れないしな、普通な、まあ、
はい、
作れないよ、
うんうん、
そうだね、まあ、いろいろと問題もあったとは思うけども、うん、一つのチャレンジングな試みとしてはね、すごく意義があったと思うわ、
はい、
うん、そんな気はしますね、
はい、
君らももしさ、いつかそのフランスに機会があったらさ、
はい、
ちょっと行ってみたらいいかもしれないな。
そうです、う
ん、はい、君らとはタイには一緒に行ったけどなタイはタイで面白かったけどさ、
はい、
まあ、そしたらさ、なんか君ら今 M2 と4年生っていうことだからね、ちょっと今やってることとかちょっと話聞いてみようと思うんだけどさ、まあ、石井君はこの間ちょっとね、東北にボランティアに行ってたっていうことだし、都築君はね、あのこれから就労を考えていくっていうようなこともあると思うから、
はい、
じゃあまず都築君からさ、
はい、
自分がね、
はい、
研究テーマとしてどういうことをやろうと思ってるかっていうのをちょっとさ、
はい、
話してみなよ。
はい、僕はそうです、まあ、主に、まあ、地方都市の、まあ、うん、なんていうの、そのストロール化に対する、うん、まあ、ちょっとあの解決策っていうか、その、うん、今でいうそのコンパクトシティ論があると思うんですけれども、うん、やっぱりその将来人口を減少していくっていうことで、やっぱりそのまあ、東大の大野先生がそのファイバーシティっていう、まあ、構想を立てたと思うんですけども、うん、あ、それに、まあ、また新たな、その、それとは違った、その地方都市の、その、プロトタイプっていうか、そういうようなものをちょっと考えていきたいなっていうことを、まあ、修論でやっていこうと思っています。
なんていうかさ、例えばさ、地方都市でさ、シュリンキングシティとかね、
はい、
縮小する都市の問題とかって、いろいろこう、いろんな人が言ってるけど、
はい、
本当にこれ日本では難しい問題だよ、これね。
そうです。
地方都市のさ、はい、その中心市街地の空洞化とか衰退とか、少子高齢化みたいな話って、まあ過疎化も含めてあるけど、
はい、
これは本当に難しい問題だと思うね、
はい。
うん。なんかいろんな人たちがいろんなことやるんだけどさ、
はい、
うん。あともちろんそれはこう、今回のその東日本大震災の問題とも関連するからね、うん、それで街がなくなってしまったとかね、はい、そういうことだってあるしさ、
はい、
うん。だからまあ次もちょっと頑張ってもらって、
はい、そうです
ね、
はい、
それは地元でやるんだっけな。
一応検討してるのは地元で検討はしています、
うん、なるほど、
はい、
だからコンパクトシティっていう言葉自体は、
はい、
少しまあちょっと漠然としてる定義域がね、定義が漠然としてるんだけど、
はい、
まあその次の段階のその概念としてどういったものがあるのかなっていうことだろうな、きっとな。
そうですね、
うん、単純にそのコンパクトシティっていうのは普通にこうさ、
はい、
いろんなものを集約させてね、
はい、
高密度、その用途混合っていう話がよく出てくるんだけど、
はい、
あのなかなかその今の衰退化している地方においてはさ、
はい、
そう単純化できないところもあるしね。
そうですね、
うん、まあ、意外とね、ドーンと一つの建築を作ると、
はい、
それが活性剤になるっていうこともあることあるよ、
うんうん、
まあ、大きな建築がなくてもね、
はい、
うん、というふうな気がしますけどね、
はい、
じゃあ鈴木君ちょっと頑張ってか、ね、進めてください、
はい、頑張ります。
じゃあ石井君はどう。石井君、
はい、先日宮城の山本町という町にボランティア活動をしに行ってきたんですけど、
いつからいつまで行ってたの。
5月の24日から、26日まで行ってました。
3日ぐらいね、
はい、で活動としては1日25日の1日だけだったんですけど、
うん、
活動内容は山本町にあるいちご農家での作業だったんですけども、
うん、
まだ瓦礫が少し畑に残っていまして、うん、それの撤去作業と、
うん、
あと今実際にもう震災後に作られた、
うん、
ビニールハウスの周りに水道管を通すっていう作業で、その水道管を通すための縦穴を、幅40センチの高さ40センチでな、ビニールハウスの周りにぐるっと掘る作業があって、あと本当に実際人数が必要とする草むしりなど、
うん、
その普段やることがたくさんあるのかかわらず、うん、その残ってる部分をやらせていただいたっていう形なんですけども、うん、実際に行ってみて、
うん、
その復興は結構テレビではされてるされてるとは言われてるんですけども、うん、まあ実際に行ってまだ全然な面があって、
あ、そうだったね、
はい、
瓦礫も片付いてないの、
まだその結構海から少しずつ離れていくほど片付けてかれるんですけども、うんうん、全然海沿いはまだ残ってる状態 で、
うん、
でその最終日の26日にその海沿いに見に行ったんですけども、うん、本当に建物が残ってはないんですけど、その瓦礫として流れてきたものは残ってて、
うん
うん、海沿いではほとんども建物は流されてしまって、本当に基礎だけしか残ってないっていう状態でした。
ああ、
であと海沿いにある松の木でもそのな波の高さがどこまでかっていうのがすごく分かって、
うん、
なぜかというと、その松の木がないところまで、
うん、
枝がない、結構上の方には枝があるんですけど、その説明してくれた方は枝のないところまで水が来たんだよ、
うん、
で結構松の木も十何メーターっていうでかい、結構木だったんですけど、その半分以上のところまで木がなくて、
あ、そう、
はい、でまた本当に道を挟んで逆側は全然平気だったりとか、
うん、
場所によって光景が違って、
うん、
で1年経った今でもその震災の時よりか1年経った今の方が結構気持ちの病気っていうか、
うん、
内面的にまだ全然結構ストレスが溜まってきてるっていうのは、
その言ってたの、はい、その現地の人たちがね、はい、
ボランティアセンターの方が言ってて、
あ、まあそうだろうな、きっとな、
で自分も結構向こうの地元の人とは話してたんですけども、
うん、
逆にどういう話をしていいか分かんなくて、
それはまあそうだな、
はい、ただ頑張ってっていうのを言ってしまうと、今まで頑張ってきてるのにまだ頑張んなきゃいけないんだろうと思われてしまうのは嫌なので、
うん、
ね、結構その頑張ってっていう言葉が本当に重みになってしまうのかと思いました、
ね、うんうん、山本町っていうのは、南相馬のちょっと北ぐらいですか。
そうですね、いや北ですね、はい、
うん、
ちょうど仙台との間なんですけど、うん、南相馬と、
なるほど、いや1年経ってもね、やっぱりまだまだ全然これからだったっていうことね、うんうん、まあこれは本当に大きな問題だからな、
はい、
水君どうしたらいいんだろうね、
その復興っていうことですか。
復興、
そうですね、そのやっぱりちょっと建築的な部分にちょっと戻すんですけれどもそのやっぱりその都市形態っていうのをやっぱりその改めてその、うん、考え直す必要があるのかなっていう意味ではやっぱりすごい感じたっていうのはありますね、うん、そのやっぱり、まあ、今のその、まあ、仙台というか、まあ、東北の、まあ、都市地方、まあ、結局地方都市になってしまうんですけども、そういう都市もやっぱりその戦後の、まあ、町っていうか、そういう、
うん、
まあ、そこから戦後からまあやっぱりいろいろ都市整備とかが入ったりして、そういうふうにやっぱりなっていった、まあ、成長していったと思うんですけど、やっぱりそういうなんだろう、その自然災害に対するまあ脆さとか、そういうところをやっぱ露呈したっていうのがあって、でそれに対するまあ瓦礫がやっぱたくさん出てきたっていうのが今のまあ問題になっていると思うんですけど、まあそこでのやっぱりまあ震災から1年経った今だからこそ、まあ多分 先生当時からも考えられてると思うんですけども、まあ、1年経った今だからこそもう一回考え直す必要があるのかなっていう感じはします、
うん、なんか続き都市問題の専門家みたいだな、なんかそのなんかコメンテーターがでさ、なんかテレビ出てるみたいないやなんかあれさ、でもさ最近さ、はい、僕もちょっといろいろ聞いたら、はい、あの瓦礫の受け入れの問題ってあるじゃないですか、
はい、
で、
あります。
瓦礫を埋め立てて公園するっていうのが、はい、いくつか複数の自治体でやっぱり一応アイデアが出てるらしいね、はい、であの例えばもともとさ、はい、横浜なんかもあの山下公園って、はい、あれ瓦礫を埋め立てて作ったからね、
そうです、
あれ震災、はい、あの関東大震災、
はい、そうです。
だからまあそういうふうなアイデアは確かにあるのかなっていうような気がしますよ、
はい、
うん、新しい場所をね、はい、再生の一つ の、はい、あのシンボルとしてね、っていうふうな気がするけどさ、
はい、まあ、難しいところでもありますよね、きっと。
難しいところでもある、正直
今で言うとそのやっぱ自然環境っていうか、そういう環境保護団体とかやっぱそういう外部 の、 その圧力とかってそういうなんか影響もあって、なんかその海を埋め立てるのはどうかっていうか、
まあ、そういうのもあ、
そういう問題もやっぱり出てくるとは思いますし、
でも逆に今のきっかことをきっかけにしてね、
はい、
技術をもっと発展させるっていうのもあると思うんでね、
うん、
そういうふうなことをさ、
はい、
研究するっていうかね、
うん、
やっぱりその例えば東北なんかでももともともう少子高齢化が進んでいたところもきっとあっただろうし、被害を受けたところでね、はい、まあ、これは本当に難しい問題だし、確かにさっき石が言ったみたいにさ、やっぱりあの PTSD みたいなね、要するに精神的に参ってる人たちっていうのもやっぱりいると思うんですよ、はい、それはいるよ、ね、そんな簡単に回復できないっていうか、僕阪神大震災の時でもさ、いろいろ見てもさ、やっぱり本当に正直5年10年かかった人たちもたくさんいるし、うん、これは本当に大きな問題だなと思うんだけどさ、
はい、
やっぱり一方で人間っていうのはさ、
はい、
あのやっぱり日々自分のねやってることとか自分の生活に追われてる人たちだってたくさんいるわけだから、はい、やっぱりこう全員がボランティア絶対しろとかって無理強いはできないしさ、
はい、
うん、なかなかこれはねやっぱりこうみんなにとっての一つの課題だなと思うよ。
そうですね、
うん、
はい、
そんな気がしますけどね、うん、まあ、だから本当に、まあ、いろんな建築家がさ、
はい、
こうアイデアを出したりものを言ったり、
はい、
ね、提案をしたりその活動したりしてますけど、まあ、これ本当コルビジェがもし生きてたらねこれどう思ったのかっていうね、この東日本大震災に対してね、
まあ、今回出てみてダビタションみたいなものを1個建てるか、もしくは都市整備をするか、どっちかだとは思うんですけど、うん、
それもあったかもしれないね、
はい、現代のコルビジェですか。
そう現代のコルビジェについくなってよさあ、まあね、今日は6月7日かな、もう6月に入ったということで、はい、まあ、このラジオの配信ではもうちょっと先になると思いますけども、はい、まあ、だんだんこう梅雨の時期になってきたっていうかね、
はい、
うん、あのもうだんだんこう初夏、はい、夏に向かってっていうような形になってきて、やっぱりこう、はい、月が経つのは早いなって、もう大震災からもう1年3ヶ月ぐらい経ったしね、
うん、はい、
うん、もうそのうちに夏休みっていうかさ
、はい、
早いわね、うん、まあ君らとは去年一緒にタイに行ったけど、
はい、
1年半年は本当早いなと思うし、
うん、
うん、まあ、もな東京に来てもうね気がついたら1年以上経ってるしさ、
はい、
いや本当ね、もう僕なんかね、もう君らよりもちょっとさ年齢が上だっていうのもあってさ、
はい、
もうね、5年ぐらいすぐ経つわ本当5年ぐらい一瞬だわ本当に、まあ、そのうちにもう10年ぐらいすぐ経つとかさ、そうなるんだと思う。僕だって原博先生がさ、
はい、
研究室にいる時に、ね、原先生って1936年生まれなんですよ、
はい、
ね、
はい、
でだから今76かなぐらいなんだけど、原先生が言ってたのさ、いや俺からしたらさ、
はい、
1930年代ってそんな昔じゃないんだよねとか言ってさと思ったけど、
はい、
まあ、そんなもんなんだと思うわ。ね、
はい、
そのうちにだってさ、こう1990年代生まれどころかさ2000年代生まれが出てくるでしょ。
そうです
ね。ね、君らは80年代生まれ、何年生まれの？
僕87年。
89年。
ああ、だからまあ大体ギリギリぐらいね、80年代、ね、
はい、
だからまあ時代が巡るっていう感じがね、
はい、
しますが、まあ、君らも一日一日大事にして過ごしてください。
はい。
ね、じゃあ今日はまあこのぐらいで終わりにしたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。